78.3 桜FM JOTG7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院感染対策室室長であります網野佳代子先生にお話伺っていこうと思います。網野先生、お久しぶりです。
久しぶりです。
よろしくお願いいたします。今日は感染対策室からのお話をお伺いするということなんですが、網野先生、申し訳ないです。私、中央病院に感染対策室というお部屋があるということを全く知らなかったんですが、この感染対策室というのはどういうものでしょうか？
はい、当院では2016年の4月に、感染管理認定看護師が、専従となって、そういう感染対策室が、発足しました、
はい、
で院内の、感染対策全般のことを、見させていただいています。
あ、なるほど。病院での感染についてを詳しくちょっとここで、整理しているということですよね。
はい、そういう通りです。
先生、この病院での感染対策室というとイメージでは一年中忙しいんだろうなっていう思いがあるんですが、いかがでしょうか？
はい、その通りです、厚生労働省から薬剤耐性菌アクションプランが出されたこともあり、最近は薬剤耐性菌に対する院内感染対策という大きな課題がありますので、
はい、
一年中課題は山積みではあります、しかし特にこれからの冬場のシーズンは他にノロウイルスやインフルエンザのシーズンですので、より忙しくなります。
そうですよね。まあね、こういうふうに寒くなってくると流行り出すのがインフルエンザであったりとかノロウイルスだったりするんですが、毎年メディアでもどこどこの病院がインフルエンザの院内感染が広がったという報道ありますよね。
その通りですね。毎年世界各地で大なり小なりインフルエンザの流行が見られます、
はい、
微妙にシーズンに差はありますが、日本ではインフルエンザは毎年11月頃から始まり、翌年の3月頃までが流行時期となります、
はい、
しかし今年は9月頃からインフルエンザによる学級閉鎖も報道されていました、
そうでしたね。
インフルエンザ流行の大きい年にはインフルエンザの死亡者数とか肺炎患者数が増加します。
インフルエンザが重い症状になるというのはどのような方になりますか？
はい、よく目にしますが、お年寄り、子ども、喘息や慢性心不全、糖尿病などの持病がある方です、
いや、まずはインフルエンザにかからないようにするのが一番だというのは分かっているんですが、先生、このインフルエンザにかからないようにするためにはどうしていけばいいでしょうか？
はい、インフルエンザウイルスは感染者の咳やくしゃみによって飛沫することによって他の人に感染していきます、
はい、
予防法としては流行期には人混みを避けること、やむを得ず外出する場合はマスクを着用する、外出後の流水石鹸による手洗いやアルコール手指消毒剤で手を消毒することも効果的です、
はい、
うがいも大切です、
はい、
また十分な睡眠と栄養で抵抗力を高めておくことも重要です。
いろんなこと気をつけていながらもやっぱりね、インフルエンザにかかってしまったという、今現在もかかっていらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、インフルエンザにかかってしまった時気をつけていくこと、どのようなことがありますか？
はい、他の人にうつさないように気をつけることは最も大切だと考えられます、
はい、
咳が出るときはマスクをすることが必要です。熱が下がっても2日程度は他の人にうつす可能性がありますので、熱が下がった後2日ほどは自宅で静養することが勧められます。
そうですね、人にうつさないというのも大切なことになるわけですよね、
はい、
先生、最近よく聞く言葉で咳エチケットという言葉があるんですけれども、この咳エチケットどういうことですか？
はい、 咳やくしゃみをするときは飛沫に病原体を含んでいるかもしれないので注意しましょうということです、うん、
はい、
咳やくしゃみをするときには他の人から顔をそらします、
はい、
咳やくしゃみが出るときにはティッシュで口と鼻を覆う、でマスクの着用も推奨されます、
うん、
マスクをする際には鼻の先が出ていたり時々顎にずらしている方を 見かけますが、
はい、
これでは咳やくしゃみによる飛沫を防ぐことができませんので、このようなマスクの着用は意味がありません、
はい、しっかりね自分の咳の、ものが外に出ないように気をつけていかなければいけないということですよね、
はい、
先生、まあ、病院にもね患者さんでインフルエンザになっている方もいらっしゃると思うんですけれども、病院でインフルエンザのシーズン特に注意していること、どのようなことがありますか？
はい、まず流行時期の前に職員にはできるだけインフルエンザワクチンを受けるように勧めています、
はい、
職員がワクチンを受けることによってインフルエンザにかかりにくい状況にすることは大変重要です、
うん、
職員が仲介して感染が広がるリスクを低くすると考えられます、
はい、
また当院では受診した人にも分かりやすいようにいろいろな場所にアルコール手指消毒剤が置いてあります、
はい、
必要な方にはマスクの着用もお勧めしています、
うん、
またお見舞いに来られる方向けに体調が優れない時にはできるだけお見舞いを見合わせていただくようにポスターなどを貼り出しています。
あ、なるほど。アルコール消毒のね、入れ物そのあたりいっぱいに置いてあるのを見かけました、
はいはい、
これをじゃあね、患者さんはもちろんお見舞いに来られた方も使っていただく必要性ありますよね。
あ、その通りですね。
外から、入って来られた時に必ず使うようにしていただきたいと思います、
はい、
その他に注意していることありますか？
はい、リハビリ室ではいろいろな機材を使用して、入院患者さん外来患者さんがリハビリを行いますので、
はい、
リハビリを受けに来ていただいた方にも、
うん、
リハビリをする前、
うん、
リハビリをしている間、
はい、
リハビリが終わった後に手指消毒をしていただきやすいようにリハビリテーション科のスタッフの工夫によってアルコール手指消毒剤をリハビリテーション科の各部屋の入り口や部屋の中の分かりやすい場所に設置しています。
なるほど。よく考えるとリハビリというのは病院の中に入院されている方ももちろんなんですが、
はい、
外からリハビリに通われる方もいらっしゃるということですよね。
はい、その通りです。
中で入院されている方、外の外来からいらっしゃる方との交流の場にもなりますので、
はいはい、
そこでは十分にアルコール消毒をしていただく必要性があるということですね。
はい、そうです、
はい、入院中の患者さんがもしもですね、
はい、
インフルエンザにかかってしまった時どのようにしていくんですか？
はい、万が一入院されている方にインフルエンザを疑う症状が見られた時にはインフルエンザの迅速検査を行い、インフルエンザであることが判明した場合には個室隔離を行って担当医師が適切な治療を選択します、
はい、
またインフルエンザの広がりがないかチェックし早めに保健所とも連絡を取り、保健所の方に来ていただく場合もあります。
あ、これインフルエンザに、ね、患者さんかかってしまうと普通以上に忙しくなることが多くなりますね。
はい、その通りです。
もちろん患者さんがこれ以上しんどくならない大変にならないようにかからないのが一番ですので、
はい、
ご本人はじめ周りの方もやはり気をつけていかなければいけないなというのを再認識、しています、
はい、
さあ今はインフルエンザのお話を伺っていきましたが、この時期に流行るもう一つといえばノロウイルス、冬にやはり多いですよね。
はい、冬季の嘔吐下痢の代表ウイルスはノロウイルスやロタウイルスです、
はい、
細菌性の食中毒は夏場に多く見られますが、ウイルス性の嘔吐下痢症は冬場に多いのが特徴です、
そうですね。ノロウイルス何月頃がやはり一番流行りますか？
はい、冬季に多くて通常11月から12月がピークと言われています、
はい、
人から人への伝播力は極めて強く、集団発生することもあります、
はい、ノロウイルスの感染症はどのように広がっていくのか教えてください。
はい、接触感染と飛沫感染があります、
はい、
接触感染とはノロウイルスで汚染された手指、衣服、 物品などを触ることによって感染する場合を言います、
はい、
この場合も接触後汚染された種子からノロウイルスが口の中に入ってしまい感染してしまいます、
うん、
ノロウイルスによる飛沫感染とはノロウイルス感染症を発症している患者さんの吐物や下痢便が床などに飛び散り周囲にいてその飛沫を吸い込むことによって感染する場合を言います、
うん、聞いてるだけでなかなか大変そうですね。
そうですね、うん、嘔吐物や下痢便を不用意に処理した場合にも飛沫は発生しますので、
はい、
その処理には十分気を使うことが必要です、
はい、
処理の仕方が誤っている場合にはウイルスを含んだ乾燥した嘔吐物や下痢便のかけらがほこりになって風に乗って舞い上がり、うん、そばを通った人が吸い込んだりしてしまうことがあります、
はい、
またその人の体に付着して最終的にその人の口の中にウイルスが入り感染する場合があります。このような感染は病院の外来や病棟などでもいつでも発生する可能性が考えられ注意が必要です、
はいね、このウイルスって目に見えないだけに、はい、ノロウイルス広がりやすいですよね、
はい、ノロウイルスの伝播力は非常に強いものです、
はい、
わずかな接触で容易に感染してしまいます、
うん、
特に病院では流行シーズンにノロウイルス感染症の患者さんが来院されますので病院内への侵入を食い止めることはできません、
はい、
特に医療スタッフが感染した場合にはそのことによって院内感染が次々に発生する場合も考えられますので、
うん、
流行シーズン中にはいつにも増して手洗いなどの徹底を図る必要があります。
本当に何かするたびに手洗いをする必要性がありますね。
そうですね。
先生、
はい、
ノロウイルスの予防法ありますか？
はい、あえて言いますと、まあ、加熱した食品を食べていただくというのは一つの予防法かと考えられます。
あ、結構このシーズン生ものでいただくものも美味しかったりしますが、やはりやめた方がいいんですよね。
ちょっと
うーん、火を通していただいて、
はい、
ノロウイルスの予防をしていただくのが、まあ、一番ということになるんですね。
そうですね。
あの、病院で気をつけていることというのは何かありますか？
はい、流行シーズンには患者さんが受診されるわけですから、うん、感染の規模をどのようにして最小限に食い止めるべきかという考え方が大切であると考えられます、
はい、
一般健康成人ではたとえ感染しても症状がない場合や軽症で終わる場合があります、
うん、
しかしながらスタッフが病原体の保有者となりますとウイルスを伝播する可能性がないわけではありません、
はい、
このため特に流行シーズン中は流水石鹸による手洗いの遵守を呼びかけています、
はい、
体液、つまり血液やら体液やら尿やら便などに触れる処置を行った場合は、うん、処置後流水石鹸による手洗いを徹底することは他の感染症の伝播防止にも重要です、
はい、
また感染力が強いので嘔吐下痢の症状を呈している患者さんには検査を行うとともに個室隔離をする必要があります。
嘔吐物などの処理方法というのは病院ではやはり特別なものなんでしょうか？
はい、まず嘔吐物などを発見したら他の人を近づけないようにします、
はい、
ついで速やかに処理をするわけですが、それをするときにはマスク、手袋、ゴーグル、ガウンを装着して速やかにしっかり拭き取ります、
はい、
で拭き取ったものはビニールに入れてしっかり密封して破棄します、
はい、
その後塩素系の消毒剤で消毒を広めに行います、
うん、
汚れた皮膚なども他のものとは別にして塩素系の消毒剤で消毒する必要があります。ノロウイルスは通常の消毒剤では効果がないか低い場合が多く、塩素系の消毒剤でなければ効果がありません。
なるほど。いや、こうやってお話聞いてると冬場は 飛び散るもので広がるインフルエンザとかノロウイルス感染症、十分に気をつける必要がありそうですね。
はい、その通りです。感染対策の基本ですが、
はい、
接触感染、飛沫感染に対する対策が冬場は特に重要になります。
さっきもねお話出てきてましたけれども、病院先ねよく見ていると、病室の入り口とか玄関とかお手洗いのところとか、はいはい、アルコール手指消毒剤たくさん置いてあるのを見かけるようになりましたね。
はい、手指衛生は感染対策の基本です。
はい、
目に見える汚れがある場合は流水石鹸による手洗いが必要になりますが、多くの場合アルコール手指消毒剤を使うことは有用です。
はい、
多くの病院で手指衛生の遵守が意識づけられています。
ね、目には見えないものがやっぱり広がっていくということがあるので、やはりアルコール消毒をする必要性が十分にあるということなんですよね。
その通りです ね、
なんだか自分がかからないようにすること、はい、とっても大切なだんだなっていうのが先生からの話でよく分かりました。
はい、その通りです。十分な睡眠と栄養をとり、免疫力をつけていただいて、
はい、
インフルエンザやノロウイルス感染症にかからないようにしていただくことが最も大切であると思います。
はい、
自分がかからないということは周りの他の人へ広げていくこともないわけですから、またやはり基本中の基本は手洗いとうがいですので、市民の皆さんには外出から帰られたら手洗いとうがいをお願いしたいと思います。
先生、ちょっとヒントをいただきたいんですが、はい、各家庭でもアルコール消毒はした方がいいものですか？
はい、この頃はそういうアルコール手指消毒剤、家庭用のものも、よく見かけるようになりましたので、
はい、
手軽にその玄関の入り口とかに置かれるのはよろしいんじゃないかと思いますが、
はいはい、そうですね、病院だけでなく各家庭にもアルコール消毒を少し身近に置いていただいて、はい、インフルエンザやノロウイルスの感染を防ぐということも大切だなということが分かりました。
はい、
インフルエンザとか、ね、ノロウイルスの感染って厄介な疾患だなと思ったんですが、日常私たちができることっていうのは、予防できることっていうのはたくさんあることも分かりましたね。手洗いでしょ、
はい、
うがい、それから体調管理に、はい、今教えていただいたアルコール消毒、
はい、
基本が大切っていうことですよね。
はい、そのようにご理解いただけると幸いです。
はい、先生、今日はですね、この中央病院に感染対策室というお部屋があるということ、
はい、
天野先生がね主任で、頑張っていらっしゃることっていうことも学ぶことができたんですが、リスナーの皆さんにこれからやはり、寒い時期にどんどん入っていきますので、インフルエンザそしてノロウイルスにかからないように注意をもう一度お願いしてもらっていいですか？
はい、体調の管理、うがい、手洗いをしていただくのが、一番かと思いますが、ただ一つですね、
はい、
私が感染対策室の、で中心となっているというよりも、中心となってやっていただいているのは感染管理認定看護師の方なので、
はい、
その方がもう本当に先鋭部隊というか、いろんなところへ、駆けつけていって、
はい、
情報を集めていただいているので、その感染管理認定看護師の方の働きが非常に大きいかと思います。
はい、ね、特にこの冬の時期が感染しやすいとイメージがありますが、一年中感染というものは季節を変えてあるということですので、
はい、
何よりも体調管理を皆さん気をつけて、
はい、
そして何かわからないことがあれば西宮市立中央病院にお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、
今日は感染対策室、冬季の感染対策室のお話について、西宮市立中央病院感染対策室室長であります天野佳代子先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、ご清聴いただきありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。